流行病が流行りますとですね、やはり感染を防止するっていうことが非常に重要になりますね。一般的には例えば患者さんと発症してる人と接触しないなんていうのは一番あれで、まあ普段のインフルエンザでも、インフルエンザかかって5分5分やってる人がいると、まあ、ちょっと向こう行っててよってことになるわけで、まあ今で言うソーシャルディスタンスってのは、まあ別に英語で言うと迫力があるかっつって小池都知事なんて英語をまず使うってことですが、まあ、英語を使うってことはですね、まあヨーロッパコンプレックス、白人コンプレックスの人が使うことでですね、まあ一定の距離を空けた方がいいですよとかですね、まあそういうことはまあ別にこれはもう言わなくても誰でも分かってるわけですね。で最近では、新型コロナなんかで一番感染を防止するのに私がいいなと思ったのはやっぱり奈良県立医科大学が発表して、まあその前にも臨床的に言っておられますし、それからまあ私の親しい石黒先生なんかも、ずっとそういうこと言っておられるわけですが、お茶を飲むっていうことですね。お茶の中には若干殺菌性のある化合物がありまして、もちろん人間には全然影響がないんですけれども、まあ、喉にくっついているウイルスをですねやっつけるっていうわけですね。で大体奈良県立大学の医科大学の実験によるとですね、大体1分ぐらいかけてゆっくりとお茶を飲むと 99% のウイルスが死ぬと、まあ、これは素晴らしいわけですね。まあ、PCR 検査で陽性というのは5匹、まあ、5匹って言っていいかどうか分からない5つなんですが、大体発症するというのは1万とか2万とかいうまで増殖しなきゃいけません。その増殖している途中に100分の1ぐらいまでに叩き落としてしまうわけですからね。まあ仮にその日なんか、コロナの人と接して、コロナに少し喉にコロナウイルスがついてもですね、お帰りになった時にゆっくりとお茶を飲むと、まあ県立医科大学の実験データから言うと、まあ、緑茶も紅茶もあまり差がないと、まあ、入れる時に熱いお湯で入れることが大切で、ぬるいお湯とか、まあ、水出しなんてやりますとですね、殺菌成分が少し抽出されないものですから。熱いお茶をゆっくり飲む、熱いお湯で入れたお茶をゆっくり飲むっていうのは正しいですかね。まあ、これなんかも感染防止です。まあ、だけどそれよりか現在感染防止という意味で多くの人が使っているのはマスクですね。で、マスクっていうのは有効かっていうとですね、有効だという考え方と有効じゃないっていう考え方と2つありますね。1つには有効だという考え方は何たってまあ人間の目で見れば穴が開いてないように見えると、だから大体は防げるだろうっていう感じはしますよね。だけどもウイルスはずっとずっと小さいんですよ。ウイルスは実は目に見えないんですね。例えば部屋の中にウイルスがいて、そのウイルスが花粉みたいに見えればですね、危ないなっつって防止することができるわけですが、それができないぐらい小さいわけですね。まあ、具体的な大きさでいうと 0.1 ミクロンですね、まあ、全然見えないんですね。それに対してマスクってのは普通のマスクですとね、穴の大きさっていうのは30ミクロンぐらいですから、それを自浄しますので穴の大きさとしてはまあ1000倍ぐらいになっちゃうんですね。まあ1000倍までいかなくても、まあ、どんなに小さいマスクでも30倍とか50倍とかになりますんでね、マスクの目が細かいように人間の目で見えても、まあ、ウイルスは悠々と通ってしまうというのが事実なんですね。ですから防御はできません。それは例えば顔ですね、網戸をつけて顔を止めようと思ってもですね、蚊よりかものすごく大きな穴の開いた網戸をいくら閉めてもですね、蚊はブーンと入ってくるわけですね。まあ、それと同じなわけです。ただ、人間感染するときはウイルスが乾いた状態でって言いますか、ウイルスだけで飛んでるっていうのはあまり例がなくて、まあ、すぐ死んじゃうんですけど、普通は水の中ですね、例えば人間の唾液の中とかくしゃみの中に一緒に入ってくるんで、そうすると液滴は大きいんですね。もちろんマスクで止まるってことになりますね。だけどもその液の中に人間が出した患者さんの出した液の中にくしゃみとかそういう中に、ウイルスが入ってる。それはマスクをしてない人だったら直接入っちゃうんですけど、マスクをしてる人は、はい、マスクで止まるということになりますね。ですからいいんですが、まあ、時期に乾燥しちゃうんですよ。まあ 水滴がちっちゃいですからね、まあ、すぐ乾燥しちゃう。すぐ乾燥しちゃうんで、それが結局また自分の口の中に入るわけですね。例えばトイレに行ってトイレの中に飛散している水滴の中に入っているものは、トイレの中でまあ息を詰めてるってことはできませんが、あまり息をしないようにしたらその時に入るものだけなんですけど、マスクしてますとね、マスクにべっしゃりついちゃって、それでそれが乾燥してそれで入っちゃうっていうようなこともあるんで、プラスの面とマイナスの面があるんですね。まあ何でも物事にはプラスの面とマイナスの面ありますけどね。それで、マスクをしたら防げるかっていう研究は随分行われておりまして、まあ、ものすごくレベルの低いものではコンピューターシミュレーションの NHK がなんか放送したコンピューターシミュレーションのマスクの防止効果は本当にこう噴飯ものだったんですけど、まあ、そういうレベルの低いものからある程度論文として成立するようなぐらいのものもあります。それからアメリカの CDC が積極的にやっておりまして、この前マスクを二重にすると結構効果ありますよっていうことになるんですが、これはコロナの患者さんの方にマスクをつけた場合の研究でしたね。それちょっと後でお話します。それでまあなかなかマスク難しいんで実績を見てみようと思いましてね、いろいろ調べてみたわけですが、私はまあ一応こうデータがある方がちゃんとできるだろう、つまり人間の頭ってのは大したことないんですけどね。でマスクの着用率を、日本のマスクの着用率をちょっと調べますと、まあ調査は何回か行われております。それはですね、日本リサーチセンターなんかが積極的にやっておられまして、最新のものは今年2021年の2月の10日に発表されたものが最新なんですが、去年の3月中旬ですね、ちょうどコロナが流行ってきたよ、学校も封鎖するよなんてなった時のマスクの着用率は平均して 62%、まあ、そんなもんでしょうね。ところが1回緊急事態宣言が行われて、みんなで気をつけようとなった時の5月の上旬が 86%、 そして去年の最後の12月下旬に 89%、 それから2021年今年の1月中旬に 90%、 まあ2月は 88%、 大体まあ 90%、 9人はマスクつけてると、まあ、そんな感じですね。そういう状態でどうもですね、今まで私が見てたのは、私があんまりマスクについてかけた方がいいよってこういうブログなんかでも言わないんで、すごく批判されたりですねしてますが、実はね、マスクをしてる人の感染率が高かったんですよ。例えば今年の最近のデータでもですね、マスクをしてる人は 90% ぐらいなんですが、患者さんでマスクをしてる人は 99% なんですね。つまりマスクをしてる人が感染してるんですよ、余計に。マスクをしてない人の感染率は低いんですね。それでまあ大雑把なデータとしてはそういうデータがずっと続いてたんで、僕は割合と責任感が強くてですね、他の人が責任感が弱いってわけじゃないんですけど、僕はデータが出てないのに自分の勝手な考えで人に勧めるってことはしないんですよ。だって自分が間違ってる可能性が高いもんですからね。ちゃんとやっぱりデータが出て自分で責任が取れると思ったら発言する。で最近のですね、これは三重県のデータが出てきましてですね、まあ、それで計算をしてみました。マスクをしている人の感染者の数とマスクをしていない人の感染者の数がしっかり出てきましてね、その比率なんかもいろいろ出てきましたので、それで計算してみました。だいたい人の数はですね、3200人ぐらいだったと思うんですね。2300例でした。2300例のごく最近のデータですね、2月のデータなんですが、それを見てみますと、マスクをしている人がやっぱり感染率が高いんですよ。でマスクをしてない人は感染率が低いんですね。これどうしてかっていうふうに、また理由を聞かれるともう一つ難しいんですね。事実を整理するってことは我々簡単に、事実をきちっとしてれば大丈夫なんですけど、事実はこう結果が出ると、結果でなぜですかと聞かれちゃう、ちょっとそれ待ってもらってですね、その事実だけから計算しますと、 マスクをしていない人に比べてマスクをしている人のコロナの感染率は 18.4 倍でした。この事実の整理が自分の先入観と違ってるからといって私は排斥しません。なんでかったら、もしも先入観の方が正しいっていうならもともと事実を整理する必要がありませんからね。事実を整理したら、マスクをすると新型コロナに18倍余計にかかりやすくなる、これが事実です。じゃあすぐ理由を聞きたくなっちゃうんで、一応理由を言いますとね、2つありますね。1つは、マスクは本当は医療現場で、厳密な医療現場では1時間に1回こうの捨てるそうですね。もう捨ててしまう、まだ洗って使わんで、ケチなことじゃなくて捨ててしまう。そうするとマスクについた、水の中にいるウイルスが乾燥する前に捨てちゃいますから、これは一応防御になるんですね。だけど、まあ私なんかもルーズですから、まあそのままマスクかけたり、そのマスクをそのままポケットに突っ込んでもう1週間でも使ったりしてますからね。ですから、まあ、これですとダメだと、1日つけたらもう絶対ダメでしょうね。ですから、まあマスクについた水滴が乾燥して、その中にいたウイルスが口の中に入る、だから18倍もかかるんだっていうのが、まあ一番分かりやすいと思いますね。それからもう一つはアメリカと日本の違いですね。アメリカは結構患者数が多いんですよ。患者数が多いから、そのマスクをする人の中に患者さんが多いわけですね。患者さんがマスクしてくれるといいわけですね、その自分から出ませんから。ところが日本のように患者さんが非常に少ない国では、マスクをいくらしても患者さんがマスクをしている例が少ないのですが、まあ、まあ患者さんしてるかもしれませんけど同じですからね。ですから結局マスクをしてても自分が感染してないときは感染防止にならないということになるんでしょうね。ですからその場合によりますね、マスクをつけた方がいいっていうのはかなり感染者が多い場合ですね。それから日本のように、現在の日本のように感染者が少ないと、かえって、感染者のいるところを通過したような人のところにマスクにウイルスがついて、それが乾燥して口の中に入るということなんだと思いますね。まあこういったの場合によって違うというのは非常に難しいわけです。まあ私はまあ技術者ですから、同じ技術者の人に呼びかけるとしたらですね、やっぱりコンピューターシミュレーションとかそういうものやったり、やっぱり世の中に発表するときはですね、あくまでもやっぱり事実をよくお調べになって、それでまあ論文書かれるなりですね、しないとですね、普通の人は論文とかそういったものに慣れておられませんので、マスクをしたら感染が止まるとかいうことだけ、結論だけをですね考えてしまうので、これだけ日本には専門家がおられますから、よくそこら辺はですね科学的な考え方を使ったらいいんじゃないか。私はまああまりマスクするのは好まないんですけども、それはもちろんマスクをすると認知症が早まったり、子どもですと知能の発達が遅れるという、酸素を取る量が少なくなるからっていうこともありますが、やはりマスクをするということ自体がですね、空気感染があまり多くない風邪のウイルスにとっては危険性もあるということも、まあ、考えておかなければいけないと、まあ、そういうふうに思います。